どうも、こんばんは。瀬尾さんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。はい。今日はですね、モバプリさんとお送りしていくんですが、
はい。
久しぶりにリモートではなく、
めちゃくちゃ久しぶりですね。
ですね、いつぶりぐらいかな？もう、わからんぐら
2回
い。
目ぐらいです、しかも。
そうですよね。はい。というので、今日は、リアルでこうやって会いながら話していくんですが、さらにちょっと収録になっておりまして、はい。皆さんちょっとリアルタイムでコメント等拾えませんが、申し訳ございません。というのもね、今日この後ちょっとモバプリさんと二人でデートしてこようかなというところで、桜坂劇場に香川一九を見に行こうということになってるんですよね。で、今回トークショー付きでしかも、ダース・レイダーさんと、あと大島渚監督が、
大島さんの息子さんですね。
あ、
大島渚さ
あ、
ん
そう
の
かそう
息
かそ
子
う。大島渚さんと息子さんの名前なんだっけ？まあ、大島監
お、大
督。
島監督、はい。
はい。大島新さんだったのかな？ちょっとごめんなさい。
はい。
不確かな情報で申し訳ないですけど、まあ、監督さんがいらっしゃるんで、ちょっとトークライブ見てこようというところでございます。で、ちょっと僕、お土産をね、持っていこうかなと思ってて、まあ、香川一九といえば、まあ、平井卓也さんが、まあ、なかなか取材させてくれんかったらしいけど、まあまあ、ちょこっと出るということで、その平井さんといえば、ワニの動画を見てたということで有名な。で、国会でワニの動画を見てて、で、国会といえば、まあ、寝てる議員さんもいっぱいいてて、まあ、問題になってるじゃないですか。だから、沖縄の、パロディ T シャツみたいなのがあるじゃないですか。あれで、ラコステのワニが寝っ転がってて、起こしてになってる T シャツあるじゃないですか。あれをプレゼントしたら結構喜んで
ド
く
ン
れるん
ピ
じゃ
シ
ないか
ャ。
なと思って。もう、香川一区のユニフォームしてもいいんじゃないぐらいのドンピシャっぷりで。
ただこれ、平井大臣とか、ね、香川新聞に渡すならともかく、大島さんたちに渡されてもみたいな。
でも、なんかあれを使って一ネタしてくれそうじゃないですか。
でも確かにそれいいですね。
ねえ、ちょうどいいのもらいましたとか言って。で、全国他のトークライブの会場とか行っても、このシャツ着て、いやー、沖縄のセアロガオイさんがくれてね、みたいな話題に出したら、ちょっとなんか俺の営業にもなるしね。ちょっと考えておりますが。まあ、この後というか、まあ、もう6時から始まってるんで、その映画は。もうすいません、ちょうどその最中にこれが流れてるという感じでございますけれども、今日はよろしくお願
お
い
願い
し
し
ま
ます。
す。はい、ということで、セアロバイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら皆さんね、動画の概要欄、もしくは、ネットでセアロバイサポーターズのページチェックしてもらえると嬉しいなと思います。あとはメンバーシップ登録していただくと、隔週で限定動画公開されます。あとですね、過去のアーカイブも全部見れますので、よかったらそっちの方チェックお願いいたします。さあ、じゃあ、毛利さん、今日は何の話していきましょうか。
もともとはね、ちょっとこのロシア関連のやつやりましょうかっていう話だったんですけど、直前になってアカデミー賞のですよね。ちょっといろいろ喋りたいことはあるんですけど、例のですね、ウィル・スミスさんの平手打ち事件。
これはもう飛び込んできました
飛び
ね。
込んできましたね。論争になってるし、これからもうしばらくちょっといろいろな論点から話が出てくると思います。今日はちょっとそれについて話しましょうかということで。
いいですね。いや、まあ、まずでも、ウィル・スミスさんがパンチって言ってるけど、ビンタですよね、あれね。
でもちょっとワウワウの映像だと結構分かりにくかったんですけど、ストレートパンチにも見えたし、でも別の映像から見ると手はパーだったみたいな。
ね、静止画で見たらパーなんですけど、ビンタとパンチ結構ちゃうなと思ったりもするんですけどね。
でも一応大前提で言っときたいのは、暴力はダメですと。で、アカデミー賞側も、いかなる暴力にも反対しますと。こういう形で表明はしてて、で、確かに今回の件も、いきなし殴ったわけではなくて、直前にいきなしビンタしたわけじゃなくて、直前の、ある種のこの、ね、司会の方のジョーク、鍵括弧付きのジョーク、これが発端になってるわけじゃないですか。でも殴ったことによって、この暴力がいけないかどうかみたいな、一つ乗っかってきて、ちょっとぼやっとするかなっていうと
そう
こ
で
ろも
す
ある
ね。
し。
まあ、そもそも抗議の手段として、ビンタでは是か非かみたいな。で、このなんか妻のなんか侮蔑されたからといって、暴力で抵抗して、で、それが英雄的に称賛されるのもどうなんだろうみたいな。
これだからね、言っておきたかったのが、やっぱパターナリズム的というか、ちょっとやっぱり、家族のために父親がみたいな、暴力でみたいな、そこでやっぱりヒロイックに英雄視されたりとか、妻を侮辱されたんだから殴るのは当たり前って、結構ちょっと危険な論理にも思えるなってい
確かにね、フランスワールドカップのジダンの頭突きみたいな、
う。ありましたっけ？
ありましたね。ジダンが頭突きして、あれはなんか頭突きした相手が、 あの自分の家族のことを侮蔑したから、うんうん、実は頭突きしてたんだよみたいなのもありましたけど、
はいはい、
そらさあかんけど、でも頭突きはでもスポーツの中でアウトでしょみたいな、まあ、なんかそれとちょっと僕は似てるなと思ってたんですけど、
ね、だから言われた、まあ、本人が、うんまあ、やったならみたいなところは、まあ、暴力はダメという前提のもとで、うん、まあまあっていう感じなんですけど、ちょっとやっぱり、まあ、妻を侮辱された夫がみたいな、うん、その構図とあの英雄視されてる感じ、
はいはい、
あとやっぱそのスカットジャパン的な感じの、うん、こうなんかちょっとね、あのデリカシーのないコメディアンをなんか一括したみたいな、
はいはいはい、
あのなんか単純なストーリーも含めて、あのちょっとまあウィル・スミスさんがどうというよりは、それを見て単純なストーリーに落とし込む、うん、まあ、私もね最初見た時はそういう感想を抱いたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこれ待てよと、うん、怪しくねえかこの論理みたいな、
はいはいはい、
それはちょっと思いましたね。
そうスカットジャパン的こうカタルシスありますよね、
はいはいはい、
うんうん、でもちょっとそれでなんか、ウィル・スミスの行動に感動したみたいなのになるとどうだろうみたいな。
そうなんですよね。
実は今日この話題にしようかと直前で変えたけど、
はい、
その前はあのウクライナのゼレンスキー大統領のスピーチに対して、はいはいはい、日本の議員さんがあの国のために戦う人たちを見て感動したって言った件についてちょっと喋ろうかって言ってて、なんかそれでも僕ちょっと通ずるところがある気がしてて、あ
確かにそうですね。
なんか感動という消費の仕方、
うんうん、
いや感動とかいう文脈で語ることじゃないだろうってちょっと僕は思ったりするんですけど、
うん
うん、だからそうですね、なんやろうね、その戦争という、まあ、極めても悲劇的な、
うんうん、
ところにある人が、まあ、しかも俺たち命をかけて戦ってんだぜって言うんじゃなくて、いや日本もウクライナもあの距離は離れてるけど、まあ、平和とか自由とか大事に一緒にしてるじゃんと、
うんうん、
だからそのために応援してよって言ってるのに、命をかけて頑張って戦ってる人たちを見て感動したって答えるのって、なんかそもそも回答として噛み合ってないし、しかもなんかねこの感動っていう言葉ってやっぱなんか危うい気がちょっと僕はしてて、
絆もそうだしね、
絆
とか感動とかね、
うんうん、戦争で感動すんなよって話だし、
うんうん、
で今回のこのビンタの件に関しても家族を守るためのビンタ、男らしい感動したとか言うとちょっとなんか男らしいもちょっともやっとするし、
うんうん、
感動したももやっとするしみたいな、そうちょっともやり方としては似てるところあるなと思うんですよね。
そうですね、だからまあこれは別に政治的な立ち位置とか関係なく、うん、割と何か起こった出来事に対して自分のフィルターを通じて結構都合いい解釈で感動したりとかすることって正直あるじゃないですか、
うんはいはいはい、
でもそれって危険なんだよっていうことを、やっぱりそのゼレンスキーの演説とかこのアカデミー賞の授賞式とか、うん、まあ、いろんなところでやっぱ感じますし、
うん、
そこの危機感がないといつか自分がやっぱり加担する側になりかねんなと、何かにね、
確かにね、うん、感動したがりじゃないですか人々って、うん、でなんかあの M1 優勝した錦鯉さんに対してもなんかこうずっとこう下積みが長くやってやっと優勝できたと、あの年齢で、はい、でこう本ネタの漫才のオチが Life is beautiful、
うんうん、
この下積みをやってこの跳ねた、
はいはいはい、
この人生の美しさを最後のあのオチで表現しているのだとか、全然そんなことないじゃないですか
長谷川さんは意味を分かってなかった
です、ね、らしいしLife is beautiful ってどういう意味って言ってたぐらいだから、うん、ただ面白くているだけだけど、周りが感動したくてそうなんていうか解釈しに行ったというか、だからなんかまあまあいいんだけど、エンタメだから感動しに行くのはいいんだけど、そのエンタメの感覚でこう戦争を感動したりとか、このなんかビンタという行為をなんか称賛したりとかっていうのは、なんか感動したがりのフィールドをここまで広げちゃいかんだろうっていうのはちょっと思ったりするんですよね。
はい、まあ、うん、そこもありつつ、僕はでも今回の件で、あの実はこのね、まあ、今回は、まあ、ある意味客いじりですよね、
うんうんうん、
司会のコメディアンの方が客いじりをして、
はいはいはい、
で多分本人は、まあ、知らずにそういう形でね髪型を揶揄するようなことを言ったらしいけど、実はそれ病気が原因でそういう髪型にしてました、
はいはい、
みたいなところでビンタを食らうことになったわけですよ、
うん、
でこのなんか知らなかったとはいえ、うん、自分の安易ないじりとかがすごい誰かの尊厳とかを踏みつけてたり、うん、それによってひどく怒られるって、僕は多分 やる側の方の回数が多いんですよ、
はいはいはいはい、
自分がやられて嫌になるよりもね、
うん、
だからなんかあれを見た時になんかスカッとするというよりも、なんかちょっと自分の心がああって、はい、なんかああやってたよ俺もみたいな、
やってたんだろうな、
やってたしやるよこれからもみたいな、
気づいてない 意見もいっぱいありそうですよね。
そうなんですよ。だから特にエモヤなんて今でもまさに現役のお笑い芸人として、うん、でまあこういう司会とかでね、まあお客さんとコミュニケーションを取る中で、
はいはいはい、
まあああいうお客さんをある種いじるような文脈で、うん、もしかしたらやったりとか、あとスタンドアップコメディって結構ああいうところ踏み込んだりするわけじゃないですか。
はいはいはい、
あの辺どう思いました？
いやだからね、僕前村本さんとこのコネラジで話した時も、
うんうん、
OKな笑い、アウトな笑いって何なんだろうねみたいな、
はいはいはい、
今度これテーマでがっつり話してもいいかもねみたいなことを言ってて、まあ、ちょっと考えてたんですよ。で、なんかこう笑いが起きる条件として、
うん、
まあいじるというやり方って、要は上の人と下の人を作って、その上から下を笑うというこの高低差で笑うという、
うんうん、
ことがまあ一個いじりの笑いの構造としてあるんですよね。上から下に笑う、でもこれってすごい嫌じゃないですか、
はいはい、
嫌な構造じゃないですか。で最近言語学者の方が悪口って定義づけるなら何なんだっていう話をしてて、
うんうんうん、
これは面白かったんですけど、それは人が傷ついたら悪口じゃないのって思いがちだけど、いやそうじゃなくて、そうだったらめちゃくちゃメンタル強い人とか、めっちゃ優しい人で悪口言った人のこと、逆にそんなこと言うなんてあなた今精神大丈夫って逆に心配されたりとかいう場合もあるけど、うんうん、でも言ってる側の言葉はこれ悪口だよなって思うから、決して言われた方が傷つく傷つかないが悪口の定義じゃない、
うんうん、
じゃ何が悪口の定義かっていうと、序列をつける行為が悪口なんだよって言ってて、
はいはい、
例えばお前頭悪いなっていうのは、やっぱ自分は頭いいものとして、
うんうん、
相手を頭悪いものとして、まあ、これも上下の高低差をつけて序列をつける行為で、だからそもそもいじりって構造としては非常に悪口に似てるんですよね、
うんうん、
で僕はやっぱりそこで思うのは、スタンドアップコメディのいいところってやっぱタブーに切り込めるところで、
はい、
でそのタブーの種類もいっぱいあって、例えば権力に対するこのタブーを犯すときにはスタンドアップコメディってすげえパワーを発揮する、
うんはいはい、
権力、政治の大物、なんか、スーパースターをいじる、権力のベクトルが下からやっぱ上にいじるときは OK だと思うんだけど、それが上から下にタブーを犯す形でやられる笑いはやっぱ僕嫌だなと思うんですよ。で今回で言うと、病気でああいうこの髪型になってるのにそこを揶揄する笑いっていうのは、やっぱ病気をバカにするもん、病気の人を序列の下に置いて笑いを生み出そうとしてる行為として、やっぱ俺は悪口に近いいじり笑いだなと思ったので、なんかそこはちょっと嫌でしたね。だからスタンドアップコメディとか笑いをってタブーをこう壊していく力があるけど、それを権力を壊す方に作用させるか、なんか弱者をいじめちゃダメだよね、弱者に対して攻撃しちゃダメだよねっていうタブーを崩す方に行くのかで、こう暴力性が全然変わってくるなっていうのはすごいちょっと思ってましたね。
なんかやっぱりそういうことでいくと、結構やっぱこのいじりとか、うん、まあ、コメディの構造って僕やっぱり結構ギリギリというかスレスレ、
うん、
で逆にスレスレだからスリリングで面白いっていうところがあると思うんですけど、
うん、
やっぱり芸人さんって、まあ、こういうその差別の構造とか、
うん、
まあ、あるいは人権とかですね、まあ、こういう正直だから病気とか、
うん、
まあ、発達障害、発達特性とか、こういったところの、まあ、それに起因する症状とか、そういうのもある程度の知識がないと、
うん、
なんか自分が何気ない言葉で、まあ、鍵がこういじったものが実はもうガンガン踏んでただけだったみたいなことになりかねないから、
うん、
実はやっぱ改めてすごい高度な職業というか、うん、テクニックなんだなっていうのは感じましたね。
ですよね。でまたやっぱり感じるのは、ウィル・スミスがビンタしたときに、あのジョークで笑ってたお客さんはどんな顔してたんやろうともちょっと思うんですよね、
はいはいはい、
だから本当に卵が先か鶏が先かで、笑ってるやつがいるからこういうギャグをするコメディアンがいるのか、こういうギャグをするコメディアンがいるからいつまでも人々はこれ笑っていいと思うのかっていうところもやっぱりあって、だからあの時笑ってた人たちも、もう自分がビンタ食らったのと同じぐらいの気持ちを持ってほしい、持った方がいいんじゃないかなとはなんか思いますね。
なんかさっきの序列つけるっていう話があったじゃないですか、
うん、
僕それでちょっと今なんかまさに自分の中で考えてたことと通ずるなっていうのが、
はいはい、
松本人志さんがワイドなショーをこれからは隔週出演にしますっていうニュース見ました、うん、
ああ見ました見ました。
で僕、まあ、ちょっといろんな事情があってフジテレビは見ないことにしてるんで、
うん、
見てはいないんですけど、 あのワイドナショーでの発言とかって、うん、結構そこだけがまあ一人歩きしたり、はいはい、まっちゃんこんなこと言ったらしいぞってことで、うん、論争になったりしてたじゃないですか。で、あのやっぱり松本さんの発言って、うん、まあそれだけ影響力がある方なので、うん、まあ、結構良くも悪くも注目されるんですけど、正直コメント見てると、まあ、エモヤンもね何回かこう松本さんに言及したりってのあったと思うんですけど、うん、やっぱりなんかちょっとお笑いについてはすごい人だけど、うん、それ以外に触れようとした時になんかすごい、うんと、この何が強くて何が弱いかみたいなものを、うん、あんまりちょっと分けてないなって思うところがあって、うん、本来は社会的に弱い立場の人とか、まあ、そういう人たちも本人はなんか自分は差別してないっていう気持ちからだとは思うんですけど、うん、なんかガンガンすごい感じで切っていくし、うん、でも逆にすごい大きい権力に関しては結構迎合的だったり、うんうん、ちょっとなんかこの辺があんまりコメンテーターとしてうまくないかなと思って、まあ、それで多分いろんなことがあって多分学習になってはいると思うんですけど、うん、実はこれライブスターの歌丸さんが映画評論してるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で松本さんの映画も割と ほとんどの作品評論してるんですけど、うんうん、実はその時にもずっと言ってたんですよね。
あ、そう
です。松本さんってお笑いについてはすごいんだけど、うん、正直映画舐めてるし、うん、社会の構造とかのことを全く分かってないって、うん、歌丸さん10年以上前から言ってて、うん、なんかそれ言い得て妙だし、でなんかまっちゃんの今になってすげえもやるところは、うん、結構その辺のなんだろう、日本的なお笑いのセンスはすごいある方なんだけど、うん、何が強くて何が弱いか、でどこをどういう目線で言及するかみたいなところがすげえ弱い人じゃないかなとかちょっと思ったので、まあ、今後どうなっていくのかとかは気になってはいますけど
ね。確かにね。でなんかよく言われるので言うと、まあ、ダウンタウンってまあデビューした当時ぐらいは、ま、松本さんもすごい細かったし、
うんうん、
でなんか税金のことについてわーって逆にこう権力側にこう噛みつくような、
はいはいはい、
なんか発言もすごいやっぱりたくさんあったと。
上の世代とか師匠方です
も
んね。
かなりもう強くなって今お笑い界、うん、テレビ界、日本の芸能界でももうトップに君臨して体も大きくなって、
うんうん、
まあ、立場が強くなったらやっぱりその立場が弱い人に対する目線とか、そうだった時の考え方とかよりもやっぱりこの強い人たちとどう強くいられるかっていうところに方向のベクトルがいっちゃったみたいな。でもそれってやっぱお笑い芸人として実はすごいなんか強いところにいっちゃうなっていう残念感というか、
うんうん、
だからこれ前もどっかで話したんですけど、新喜劇に安倍さんが出た時に安倍さんをありがたがっていたコメディアンたちっていう、うんうんうん、がっかり感、安倍さんが出てきた時にわーって安倍さんが喋った時になんか一言、そんなことより公文書改ざんどないすんねんって頭どついてたら多分俺爆笑だったと思う。
まあそのちょっと不祥事にね、まあ、ここまで具体的じゃなかったとしても、うん、ちょっとそういう形で突っ込むみたいな、
うん、
完全になんかあがめたりしてるね。
そうだ、ありがたくこう話を聞くみたいなだあれがねちょっとどうしても僕は嫌で、でそう考えた時に、まあ、前村本さんとライブ一緒にやったんですけど、うん、村本大輔さんと一緒にライブやったんですけど、やっぱ人の面白いところはこの場の力学と積極的に逆行しようとするところがやっぱり面白くて、
うんうん、
今強い人はこの人だな、この場の力学的にこの方向に行こうとしてるなっていうのの逆を行きたがるっていう、
うんうん、
だから危うさもあるんだけど、例えばそのライブの日に楽屋に伊波洋一さんが挨拶しに来てくれたんですよ、
はいはいはい、
でまあ、僕とかまーちゃんさんは、あ、どうもどうも来てくれてありがとうございます、見てくださったんですね、嬉しいですみたいな、でお付きの人も2人ぐらいいるみたいな、
うん、
で周りにいるスタッフも、あ、どうもどうもみたいなやってるっていう中で、村尾さんがフラッと来て、これがいいか悪いかは一旦置いといてね、
はいは
い、いいか悪いか置いといて、で何この怪しそうなおっさん、絶対変な女とか抱いてるでしょって言い始めて頭おかしいやろって俺とまーちゃんさんで言ってたら、え、何何、政治家の人が来たらペコペコするわけ、やっぱり権力の犬だわけ、
はい、
言われた時に、はいはいはい、なんか確かにそこまで政治家というだけでここまで俺らは丁寧に接する必要あったんかなとか、
うんうん、
てかそもそも誰の許可取って楽屋来てんねんとか、
はい、
なんかちょっと思ったしなんかね、ちょっとそこに対するこう村本さんに一個僕も突き刺されたところはあって、
うんうんうん、
だからね、コメディの力、タブを壊す力はやっぱり そういう方向に僕も向ける芸人でありたいなとはちょっと思うんですね。
政治家との距離問題ですね。
政治家との距離問題あり
ますね。いや、よいさん選挙前ですからね。
そうですよ。このタイミングで楽屋来られても、
ね。この夏で楽屋来られてもね。うん。っていうのありますけど。
いろんなメッセージが入ってくるからみたいな。
そうそうそうそう。
ところはあるんですけど。でも、まあまあ、ちょっと元の話戻りますけど、はいはい、やっぱこの、なんていうか、序列をつける笑い。まあ、その悪口とこういう悪口の構造に非常に似た序列をつけるいじりっていうものの、
うんうん、
まあ、序列をつける理由って多分いろいろあると思うんですよ、
はい、
例えばその体のこととか、
うん、
身体的特徴のこととか、あと、その病気のこととか、
うん、
ここら辺のことってやっぱ、まあ、人種のこともそうですよね。自分の意思で変えようのないここら辺のことを序列をつける理由として使った場合、やっぱりそれはもうアウトなんじゃないかなと、うん、序列をつけるだけでもやだみがあるのに、お前は病気だからしたね、お前はこの人種だから俺よりしたね、でその扱いをして笑うっていう、この笑いの構造というのはもうちょっと見る側も自覚的に、あ、これアウトなやつだってなる必要あるんちゃうかなとちょっと思いますね。
この序列の話でいくと、うん、結構この力がどこにあるのかみたいなところで、うんうん、意外と世の中の人たちって自分が力があるんだけどないように思うことってあるじゃないですか、
はいはいは
い、いわゆるマジョリティの特権みたいな話ですね、うんうん、で実はこの映画っていうところで一つキーワードを置くと、最近日本映画界の性暴力がいろいろと問題になってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、すごいこう一つの告発きっかけに、うん、私も私もってこう出てきてますよね。
でいわゆる、まあ、Me Too 運動っていう形で、これはまあアメリカのハリウッドの方でもやっぱり起きて、で日本でも起きて、で、日本ではね、まあ、ちょっと前にこういう形でいろいろ性暴力告発した人たちが出てきたんですけど、まあ、ここに来てですね、さらにもう少し分かりにくい、うん、ちょっとこの関係性を利用した、まあ、オーディションと称して2人きりで呼ばれて、
はいはい、
でいきなり、まあ、ゲイのためだみたいな形で脱げって言われて、うん、脱がされたりとか、なんかこういったものを当事者の人たちが勇気を持って今告発しててっていうところがすごくあるじゃないですか、
うん、
だからそのなんだろうな、力関係とか序列を持って笑いにするっていうのもそうだし、あとは、まあ、僕もセアロガウさんもそうですけど、このなんだろうな、あの自分ではそんなに偉くないと思ってても関係性によってはすげえ自分が思ってる以上に偉いことがあるじゃないですか。だからもちろんこれが直接的な性暴力にならなくても、自分の何気ない一言が相手にとって、まあ、すごい圧がかかることだったりって可能性ありますよね、
はいはい、あるあるある。うわー、ちょっと俺これすごい思い出した。徳島県の城東高校っていうところで講演会した時に、
はいはいはい、
まあ、すごいこう進学校で、
うんうん、
もう頭のいい子たちが集まるところだったんですけど、あの、まあ、僕はお客さんいじりというか、まあ、話しかけたんですよ、
はい、
で、あの、君どう思うみたいな、で、なんか喋れないから話聞いてたみたいな、まあ、いじったりしたんですよ、
はいはい、
その後の質疑応答の時間で、その子とまた別の男の子があって一人に向かって言って、この人数の中いきなり喋らすのって、なんかなんでそんな上げつらうようなことしたんですかって言われて。
すげえ。おお。
あれ、芸人として、結構このスタイルで客いじり今までやってきたんですよ。
はいはい。
一人の人を指名して、あの、なんかいじるみたいな。
うん、うん。
でも、そうかみたいな。確かに、これ、差別とか性暴力とかちょっと文脈は違うけど、俺は喋る側の講師であると。
うん、うん。
その人がいきなり振って、喋らなきゃいけない状況に追い込んで、喋れなかったらいじられるって、結構暴力、かなり暴力的なことしてるな、みたいな。
そう、それある、ありますよね。
俺、それ指摘されて、ほんまですね、ごめんなさいって言うたもん、もう。
ああ、
確かにと
思って。指摘した子もすごいわ。
いや、だから結構ね、そこがすごかった、
ね。すごいですね。なかなか言えない気はするけど。でも、なんか、本当にそういう形で、僕特にやっぱり、自分が父親だからすごく思うんですよ、
はあはあ。
さっきのパターナリズムについてもそうですね。自分の息子のためと思っていろいろやるけど、まあ、息子が嫌がってる素振りを見せたりするときに、これはって、でも背中を押した方がいいのかな。でもこれはそっとしておいた方がいいのかなっていう判断をすごくして、自分ではすごく強制的に何かを言ってるつもりがないんだけど、やっぱり子供たちからすると、まあ、お父さんにこう言われたら納得するようにするしかないみたいな。 これはだから本当にね、もっといろんなとこで行くと、それが僕もあの講師やってるから、
はいはい、
まあね、講演会だったり、スマホ講座で生徒の人たちにやり取りするときもやっぱ気をつけないといけないし、
いやそう、
PTA 会長でもありますからね。学校の先生たちに対する何気ない一言が、
なるほど、
すげえ圧加えるんじゃないかとか。
保護者代表から来たこの意見みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
そうか。いや、だからこの、自分がパターナリスティックになってないかっていうチェックってやっぱ結構大事かもしれないですね。
だから言うとなんか僕もさやろがおじさんも男性で、うん、まあ基本的に健常者で、
うん、
で、まあセクシャルマイノリティでもないと、
シス
ジェンダー、うん、ジェンダーでっていうところでいくと、うん、割とそのいろんなチェック項目入れるとマジョリティ側にいる人間だとは思うんですよね。
日本国内においては、
ね、日本国内においてはそうなりますね、うん、だからこういう形で言ってるんだけれども多分踏む可能性の方が圧倒的に高いと、
ね、
踏まれるよりもね。だからまあいろいろやっぱり指摘したりとか、まあ、問題あるよねとか批判もしていかないといけないけど、それはもう全部自分に返ってくるっていうところで、ちょっとまあ怖いな本当に。
いや本当そうっすよね。まあまあまあでも一応ね、こうやべえかもっていう心構えを常に持っているだけで、言われた時にあっそうかもってすぐ思えるから、だからあの俺はやばくねえと思ってるやつが一番やべえっていう。
あ、それは本当ありますね。
だからまあコネラジリスナーの皆さんは私もやべえかもっとこういうなんか視点を我々と共有できたらまあいいんではないかなと思うんですけどね、
うん、
でもなんというか属性とか人種とか以外にも、まあ、立場もあるじゃないですか。
立場もあります。
だからその絶対社会で生きてたら部下上司がいるわけで、
うんうん、
だからその人に対する対応みたいなのも本当この普遍的になりがちだから、最近こう僕の前の事務所、
はいはい、
オリジンっていうところで芸人は続けたいけど毎月のネタライブはもう出るのやめたいっていうコンビが出始めて、で結構その中で反発する芸人たちもいたんですよ、
うん、
いやネタをやらんで何が芸人か、
うんうん、
ネタやれよって考える人たちもいたんですけど、その事務所の代表はじゃあ分かったと、もうネタをやらんでいいよって言って、
一生尊重しようと。
そう、俺は正直違和感はあったんですよ、うん、ネタ毎月のライブ、ね、月1本ですら作らへんってなんやねんって思うけど、
うん、
でもやっぱもう今いろんな芸人のスタイルあるし、やりたくないって言ってるのをその事務所が無理やりやらせるみたいな、まあ、それもちょっとパターナリスティックだし、そうじゃなくてじゃあいいよもうやりたいようにやんなさいって言えたこう前のオリジンの社長は偉いなってちょっと思ったりするんですけどね、
うんうんうん、
ここでいややれお前はやれっていうのはすごいこう普遍的だし、うん、いやそれをやらしたところで一体何のいやいややるお笑いのネタをお客さんに見せて一体何なんだろうっていう本質的な問題もあるしね。えだから無理やりやらさないとか力関係を自覚して嫌がってるようだったらじゃあもうさせないとか、そういうことも気をつけないといけないんちゃうかなと思いますね、うん、はい。まあそんな感じ、
まあ、なのでまあね、ちょっとやっぱりアカデミー賞、まあこの件に関しては実はこの司会の方が、はい、まあこのね女性をいじるのは今回が初めてじゃなくて、
うん、
何年か前にもあったと。
2016年のアカデミーの時にも、はい、これも我々当事者としてアジア人に対するこう差別発言をしたみたいですよね、うん、なんかあの男性器の小さい勤勉な黄色い人たちは誰かわかるよね、そうミニオンズだみたいな、なんかそういうジョークを言ってでめちゃくちゃ抗議を受けたという一応過去にもある、クリス・ロックさんという方ですよね、
うん、だからまあその辺の文脈もいろいろあるし、うん、だからこのポリコレ問題になってくると思うんですけどね、
うん、
だからやっぱりあの本当に日本とかだと結構ポリコレクソくらいだみたいな人たち僕は結構目にするんですけど、
はいはい
はい、うん、まあ世界は全然そんな流れでもないし、
うん、
まあ、日本のエンタメ業界っていうのもやっぱりね、あのポリコレに中指立ててる割にじゃあ面白いのできてるのかとか、
うん、
で逆にそういう性暴力の告発がどんどん出てきて、でそれに対してやっぱり今もまた本当にリアルタイムで起きてるのが勇気出した人たちに対して、
うん、
嫌ならやらなければよかったじゃんとか ね、
うん、
もういつもの見るやつですよ、
はいはい、声上げる人を黙らすムーブ、
黙らす、お前にも落ち度あったじゃんかよみたいなことをずっと言うみたいなことが続いてて、
うん、
うん、まあ最悪だなっていうね。
そうですね、まあちょっとこのアカデミー賞の今回の件をきっかけに、まあ、我々が思うこと、そしてまあ日本映画界で起きていることも、ちょっと補足的にお話しさせていただきましたけれども、
はい、
コメント欄はどうなっていましたかね。はい、今日は収録でございましたけれども、あさってはまた、生 あさってまた、俺、出張だからできないのかな。まだお知らせします。はい。ということ
で、めっちゃ今、素の心の声が
出ちゃいましたけれども、はい。ということで、今日は、ぼちぼち、しまいにさせてもらいたいと思います。セラガイさんのコネラジ、この番組は、皆さんのスポンサーでお送りしております。動画の概要欄、もしくはネットの方で、セラガイサポーターズのページチェックよろしくお願いいたします。あと、メンバーシップ登録していただいたら、各週で限定動画上げてます。メンバー、過去のアーカイブも見ることできます。よかったらお願いいたします。はい、ということでお送りしたのは、セアラワイさんこと山田と
モバイルプリンスでした。
はい、それではまたね。
ありがとうございました。